78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
もう一回いきましょう。おはようございます。
おはようございます。
お前なんかちょっとワントーン低くない？大丈夫？イエーヘーヘーじゃなくてはい、ということで、始まりました。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、8月20日、土曜日ということでですね、10時を回っておりますが、今日をもってですね、放送回数がなんと250回目を迎えました。拍手ということで、日本国民2500万人が歓喜の渦に、待ってます、はい、無事にですね、今日で250回目ということで、お届けいたしますが、私ね、いろいろ考えたんですよ。で、何かしなきゃいけないかなと思いながらですね、でも250かと思いながらですね、でもやっぱり普通に1時間番組をお届けすることも大事かなと逆に思ってですね、なんか下手になんか特別にというよりかは、毎日を特別にすればいいかなと思ってですね、っていう風に、考えてやってまいりました。進行役のシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、オリンピックもいよいよ佳境に入り、ね、まもなく閉会式でございますが、で今日はあの山口でですね、今日山口から出てきたんですけど、ワイルドバンチフェスというですね、いわゆるワイバンという形で、音楽フェスが、あるんですけど、某パーソナリティはそっちに行ってる？
そっちに行ってますね。
ね、はい、はい、ということで、その後の事情についてお話しさせていただきますが、55分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということでですね、この番組は、FM 北九、北九州シティ FM をキーステーションにですね、FM 周波数 78.5MHz、 そしてですね、サイマルラジオ、ユーストリームを通じてこの3チャンネルで、55分がお届けいたしますが、みのさん読むそれ？
いや、いいです。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
じゃあ今日のテーマどうぞ。
祝放送250回。
はい、そのまんまでございますが、
はい、
じゃあいつものようにですね、レギュラーパーサイティから、自己紹介と最近の近況報告をお願いいたします。はい、じゃあみのらさんどうぞ。
はい、皆さんおはようございます。下関市立大学4年箕浦理恵です。本日もよろしくお願いします。
イエイ。最近なんか変わったことありましたか？
あのお盆の期間に実家に帰ってまして、で今年ちょっと初盆だったので、あのお手伝いをしながら、お手伝いをした結果、お盆玉という ありがたい、はい、お小遣いをいただきました。
最近なんかそれ流行ってるみたいですね。
流行ってるみたいで、その流行りに乗っかって祖父がくれました。
おお、
はい、
拍手お盆玉って知ってる人？
はい、
あ、もらった？お盆玉、
お盆玉もらってないですね。
あ、もらってないけど知ってる。
はい、
お盆玉ちょうだいって言った感じ？
いえ、断った感じです。
あ、断った？
断った、
はい、断ってない、
断ってない
お盆玉っていうですね、もともとはポチ袋、あのお年玉のポチ袋を開発している会社が、だから考案をして市場に投入したっていういきさつがあるみたいなんですけれどもね、
はい、
そうか、お盆玉もらったのね。
もらいました。
はい、じゃあ久井君いきますか。
はい、はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
下関市立大学4回生の久井健太です。はい、
はい、最近の近況報告というか、
最近の近況報告、そうですね、今週ちょっと学生が集まる合宿に参加してきました。
はい、
はい、うん、あの北尾さんの会社に行った時に知り合った学生の方が主催してて、うん、学生が主催するその合宿とかっていうのに参加するのが初めてで、
うん、
すごくなんか多分大学に入って初めて大学生らしい集まりに行ったなっていうふうに思いました。はい、
で
学んだこと
を、あ、そうですね、いろんな学生の方とお話ししたんですけど、皆さんがなんかいろんな活動してて、なんか世界一周旅行行ったり、学生団体に入って活動したり、あとはなんか自分で学校を休学して会社を設立した学生なんかもいて、なんかすごい行動力があるなっていうふうに思って、僕も行動力ある方だなと思ってたんですけど、どっちかというと受け身で、なんか自分からこう行動して、なんか誘われたら行くけど、なんか自分がこう行くことはあんまりないなと思ったんで、なんかすごいいい刺激をもらいました。はい、
いい刺激ってどんな刺激ですかっていうツッコミは後にしときました。
はい、お願いします。
もうね、あれなんですよね、具体的に聞き始めると面接みたいになっちゃうんですよね、なんかね、もう特に学生相手すると学生がえみたいな顔はい、ということで今日はですね、250回ということで、とは言ってもいつものように普通にお届けするって私言いましたが、とは言ってもやっぱり何か特別なことしたいなと思ってですね、はい、今回、福岡天神のですねレギュラーパーソナリティである、誰とは言いませんが、
はい、
誰とは言いませんがっていうかですね、りんちゃんこと、はい、なぜりんちゃんなのかは自分でね、はい、竹上しおりさんに来ていただいてます。拍手、
イエイ、ありがとうございます。
じゃあ改めて北九州の電波に乗るのは
2回目
ですね、
はい、
どうぞ。
皆さんおはようございます。福岡の天神でパーソナリティをやっています、西南学院大学4年の、失礼しました、西南学院大学3年生の
勝手に進級、最近の新しい
すいません、ちょっと流れに乗っちゃいましたね西南学院大学3年生の竹上しおりです。今日はよろしくお願いします。
イエイ、イエイ。2回目の北九州いかがですか。
いや、なんか新鮮な感じで、
あ、そう、
とてもフレッシュ な気持ちになります。
この番組をやってるとですね、北九州のスタジオにご出演いただいた方と福岡天神 の番組にスタジオにご出演いただいた方、それぞれ、うん、両方行ったことがあるっていう人がいるんですけど、うん、雰囲気が違いますねって必ず言いますよね、うんうん、全然違うっていうか、うん、あのすごくいい意味でね、うん、こう開放的な、うん、お互い両方とも開放的なんだけど、うん、何なんだろうしね、やっぱその北九州と福岡っていう土地っていうか、うん、僕はあんまり最初意識はしてなかったんだけど、言われてみるとって形で余計に逆に意識し始めると全然違うなというか、うん、ホーム&アウェイで言うとやっぱりここの番組の起源は北九州ですから、うん、こっちがホームなんです、私的にはね、うん、でも天神も天神でなんか違う形で、開局当初からやってる番組ですから、あれは、うん、ある意味ではホームなんですよね、うん、だからなんかこの2つ行ったり来たりしてる番組っていうことで考えたら、いろんな意味が、思いが込められててですね、うんうん、そのあたりで今日は、ね、それぞれの、スタジオから、ね、
はい、
集結しますが、この逆にみんなが天神に行かなきゃいけないですね、
行かなきゃいけないですね、
300回か275回か、うん、ということで、はい、じゃあちょっと最近の気づき、ちょっともう少しいろいろと、
最近の気づきですか、
とかなんか近況報告とか。
最近はですね、8月15日に下関にドライブに、うん、先輩に連れてっていただいたんですよ。で、
うん、
で下関の唐戸市場に行こうっていう話になって行ったんですけど、うん、ちょうどその日唐戸市場お休みで、なんか行ったんですけど、ちょっと目的がなくなってしまったので、うん、あと山口県の秋吉台にあるサファリパークに急遽行くことになって、うん、初めてサファリパークに行ったんですよね、うん、なんですけど、やっぱその日すごく暑くて、うん、もう全部こう動物たちがこう暑さにこうやられてしまっていて、乗てってなってたんですけど、やっぱり生で近くで見るライオンとか虎とかはやっぱり迫力があって、
うん、
なんかこうやって自然の中で生きてるんだなっていうのを山口県で知ることができてよかったなと思います。
なるほどね、
はい、
大丈夫でしたか、最近流行りじゃないけど中国でもなんかありましたよね、日本でも事故があったけど、
そうですね、
それより前に中国にそのままね、なんか車の中で喧嘩して路上に出たら、そのまま虎に連れ去られて食いちぎられちゃったっていう、
はい、大丈夫でした、
大丈夫でしたか、
はい、いやでも先輩がこうなんかちょっとふざけて、うん、私のところのドアをこう開けようとしてて、必死でこうやめてください、やめてくださいっていうやってました。
なるほどね、はい、三者三様でそれぞれ夏休みを、まあ、エンジョイというか、やってるようですが、もう、子供たちにとってあと10日しかないですからね。
そうですね、
うん、
宿題が終わらないって、いつもバイト、私塾のバイトなので、うん、子供たちが最近先生宿題ってどうやって終わらせるんですかって聞いてきて
やるしかないんだって
なんて質問してんだ。
若干執行猶予があるから、翌日、まあ、日またいでもいいよみたいな9月1、2、3あたりでもギリギリセーフよみたいな、うん、今年は暦的には31日が、水曜日か、
水曜日です。
あ、じゃあ無理ですね、無理ですねはい、ということでですね、10時10分になっております、はい、今日のオープニングナンバー、はい、これ誰が選んだんですか。これエグザイル、
私です。
へえ、好きなの。
好きではないんですけど、
何ですか、
この歌はすごい好きです。
うん、
あ、
はい、
じゃあとりあえず曲紹介お願いいたします。はい、
エグザイルで君に夢中。
FM 北九 78.5。
はい、イグザイル、エグザイル、どっちでもいいや、君に夢中ということで、お届けいたしました。時刻は10時15分をちょうど回ったところです、お聞きのラジオ放送局は FM 北九、北九州シティ FM でございます、こちら周波数 78.5MHz、関門海峡を挟みまして山口県下関市と福岡県北九州市でお楽しみいただいております。それ以外の地域になりますと、インターネットを介しましてサイマルラジオというものがございますが、こちら FM 北九のホームページからもアクセスできますし、またチューインなどのですね、アプリケーション、などを通じて、このラジオ音源そのままですねお楽しみいただいております。まあ、同時再送信ってやつなんですが、こちらですね、インターネット、スマートフォン、パソコン、携帯電話、インターネットがつながるところであれば全国そして全世界どこででもお楽しみいただけるということですね。そして、はい、ユーストリームご覧の皆さん見えますか。このようにですねスタジオの様子を、そのままライブ配信中ということで、こちらスタジオのね声が、そのまま皆さんにお届いていると思うんですが、はい、行きますよ。はい、見える、はい、聞けるラジオで Now on Air ということで、初めてじゃないコラボは。あ、にゃ、そっか、もうやったら2回目か、ね、はい、ということで、まあ、250回ということですから、
はい、
振り返っていきながらですね、話をしていこうかなと思うんですけれども、もう先にそれやっちゃおうか、
はい、
ね、
はい、
もう最近ねミノさんって僕時々言うんですけど、ミノさんがねすごくねいい感じで動いてくれますね。
やった、
もうね、僕がしたいなって思ってることを先取りしてやってくれるから、ね、維新伝心ってやつですよ
ね維新伝心しました、
で、はい、200回の時にもね 100回の時にもやったんですけど、思い出に残った印象に残った放送はいつですかみたいなことを大体聞くんだけど、ちょっとじゃあ先に聞こうか。はい、どうぞ、はい、
そうですね、
うん、順番どうしようかまあいいや、もうリンちゃんから行こう振ったんで、はいはい、
私が一番思い出に残ってる放送は、うん、やっぱり私が一番最初に出させていただいた回ですね。
なるほど。
福岡のメイスパーソナリティのかなこさんがお休みされた時に、こういう風にやってるんだけど出てみないっていう風に言われて、
むちゃ無理やなそれは
初めて行ったんですよね。その時に私はかなこさんがいるものだと思って安心してたんですけど、なんとその日かなこさんいらっしゃらなくて、なんか急遽私がこうサブというか、その、
学生パーソナリティ
で急にこう、はい、出てっていう感じで言われたので私はもう本当に何をしていいのか分からなかったんですけど、でもすごくフォロー北尾さんが上手にというか、いい風に振ってくださってフォローしてくださって、とっても楽しいなっていう、そこで初めてラジオすごく楽しいなって思えた回だったので、それでなんかやっぱりまた出たいなっていう風に思ったので、それが一番思い出に残ってます。
なるほどね、楽しかったですか。
すごく楽しかったです。
あ、嬉しいですねそれが今日まで来てますからね、
はい、もう本当にありがたいですね。
なるほどね。じゃあ最近準レギュラーからレギュラーに格上げした、はい、昇格した、はい、J1 から J2、 落ちるんで J2 から J1 に上がった久井君どうですか。
はい、はい、そうですね、僕が印象に残っている放送回ということなんですけど、僕が今年の6月4日から239回目の放送から出演させていただいているんですけども、そうですね、友達を2回ほど呼んで出たのがすごく印象というか思い出に残ってるなというふうに思ってます。
サイ君の友達変な人ばっかりだよね。
すごい本当も濃い人が。
どういう風な部分が印象に残ってました？
そうですね、友達とこう普通に会話することはあるんですけど、うん、なんか一緒にこうラジオに出て喋ってしたらなんか他今までと違う部分っていうのが見えてきたりして、うん、まあ、そこも面白いなと思ったし、うん、そうですね、なんか一緒になんかするっていうのも面白いなっていう風に思いました。なるほどね。はい、
あのぜひこの番組を使ってですね、はい、友情を深めてください。
わかりました。
はい、じゃあみのさんいっちゃうか。
はい、はい、私はですね、去年の11月の14日、うん、その第210回 の、うん、あの私が初めて福岡天神のスタジオに出させていただいた回がすごい印象に残ってますね。うん、やっぱりそのいつもこの北九州で放送していたので、その全然もうスタジオの雰囲気から違っていて、うん、なれんなって思いながらこうラジオをやっていて、でも本当に北尾さんだったりあとゲストに来てくれた方々に、特にあの石渡さんは本当にもういつも通りよく喋ってくれるので、
いい、なんだらかんだらで、
もう本当にすごい緊張してたんですけど、それでそのおかげもあって緊張がほぐれたなっていう、うん、本当にいい回だったなっていうのは印象に残ってますね、それは。うん、
なるほどね。はい、うん、で今日は、はい、まあ、福岡天神のですね、コミテンのスタジオであれば、かなちゃん、村木かな子、はい、と、こっちのいつものレギュラーの竹崎エリーがいるはずなんですが、はい、今日はちょっとですね、諸事情によりということなんですけれども、うん、まあ、エリーちゃん実はさっき一緒にほぼニアミスだったっていうかですね、おに近くにいたというか、なんですが、その二人からもなんと、
はい、
ね、印象思い出に残っている放送ということでですね、はい、挙げてもらってるんですが、ちょっと聞きましょうか。
あの、はい、まずエリちゃんの方がですね、うん、2つありまして、
はい、
1つがあの4月30日の234回の時 の、うん、あのこれはテイクレを間違えた回、
あ出ましたね、伝説の、
はい、伝説のテイクレを間違えた回を、これはもう本人曰く忘れることができない回と言ってました、
ね、うちの会社が銀河系になっちゃったわけですね。
私も確かに忘れられない回だなって思いました。で、もう一つがですね、その先ほど久江さんから挙げてもらった6月18日の241回 の、 あの友人さんが出た回、はい、うん、はい、私の先輩でもあるリンリーさんが出た回で、やっぱリンリーさんはもともとラジオのパーソナリティやってる方だったので、うん、そのすごく喋りが本当に上手くて、もう自分は本当に勉強になったって言ってました
ね。なるほどね。
言ってました。でかなちゃんの方がですね、かなちゃんはまず、これが去年の7月11日の、192回 の、 あのこれ学生だけの回、人、
うん、
さんが不在で、うん、自分と、後輩とで、あとかばや、あ、かばやのたたさんの3人だけだったの回がすごく印象に残っているそうで、まあ、その前のパーソナリティの方が、まあ、以前はいたけど、その卒業してから自分だけになった時にすごく何を進行しなきゃいけない、もうすごい必死になりながら放送したっていう、これがもう印象に残って、でこれがきっかけであの何か吹っ切れるものがあって、まあ、番組に対する姿が姿勢が変わったって本当に言ってましたね。
嬉しいですね。
であともう一つが、あのベトナムの中継の回、
うん、
あのベトナムでのインターンシップ中に、まあ、ラジオにあの出演できたことが感動的だったって本人は言ってました。
うそうですね、ベトナムに行ったのもこれ2年前の話ですから、2年前のちょうど2年前じゃないかな。
あ、
うん、ですね。どっか行きますか、また。
あ、行きますか。行きましょう。
そろそろまた何か動かしますか。何か
行きましょう。
どこ行きたいですか。あの別にとりあえずあの予算度外視でどこに行きたいかということと企画で考えましょう。はい、どうぞ。
オーストラリアに行きたいですね。とりあえず海外で行ってみたいです。
オーストラリアが1票上がりました。はい、他どうぞ。
フィンランドです。
あ、フィンランド。なんでフィンランド。
北方。
北欧ね。
北欧。
北欧。北欧って、北方って感じね。
はい。
はい。なんでフィンランド？
フィンランドムーミンが発祥の地なんで、うん、行ってみたいな。
ムーミン好きなんですか。
そこまで好きじゃないです今パッと思い浮かんだんで
フィンランドなのに。オーストラリアとフィンランド、う
ん、
はい。
私
中国地方って言ってくださいねチャイナじゃなくて
私あの日本の、うん、京都に行きたいです。はい、京都に行って
行くのはいいんだけど何をするかだよね。ベトナムの時にはインターンシップで日系企業に全部回ってたんですけれども、それそこだよ、そこを考えない。オーストラリアに行ってカンガルーに触ってきましたねあ、そうで終わっちゃうかな
そうですね、ちょっと難しいかもしれないですね。オーストラリアよくわかんないんですよね
わかんない
行ってみたい国をちょっと挙げてみたので、
あ、
何があるのかわかんないんですけど、よくでも修学旅行とかで高校生とか行ってるので、うん、探せばなんか面白いそうなものがたくさんありそうな気はしますけど。
なるほどね。久井くんは何かありますか。やこの要は現地に行ってなおかつ何かしらの成果が得られるような経験が得られるような、
はい、
なんかとりあえずどんちゃんでみんなに学生がわーっとって、あ、楽しかったねっていうこといいかもしんないけど、はい、やっぱせっかくなんでね。何か
そうですね、やっぱり北欧のフィンランドって言ったらムーミンなんで、ムーミンってやっぱ世界的に知られてるじゃないですか。なんでそのなんつうか宣伝力っていうんですかね、っていうのを学現地に行ったら学べるんじゃないかな。
なるほどね、はい、まあ、でもなんかフィンランドまで行くとなんかフィンランド行っただけで勉強になりそうじゃない
です
か、
ね、
あまりに遠すぎて、うん、どうですか皆さんは。
あのその京都に行きたい理由っていうのがその日本の伝統文化を、うん、そのまあ、広めてる会社とかをもっと知りたいなって。最近やっぱそういうの見かける機会が少なくなったので、
うん、
なんかそういうのをもっともっと見て勉強したいなっていうのはありますね。
じゃあ何かどうしようか、どういうふうに企画するかだよね、今の話の、はい、踏まえて経験することなのか何か、うんうん、アウトプットで何かリポートで何か、ね、報告を作るのか、それ何かも、ね、何か作ってくるか、それか、
あ、でも商品開発確かにありですね。
面白そうですね。
面白そう、
面白そうって言うけど、じゃあどこで何開発するのじゃシンガポールで何か作るじゃん。
シンガポールって何を作ってるんですか。
シンガポールは国土が狭いんで街、うん、しかないんですよ。
お、
何を作るというより あそこは経済都市なんで基本的には金融街と、うん、あとはその観光と、うん、あとはもう経済が進出、いろんな国の拠点が進出してそこビジネスをまとめてくるっていうか、
うん、
何かを生み出すというよりか何かを生み出すきっかけを作る街でしょうね。シンガポール良かったですよ、行ったことありますけど。
お
ー、シンガポール、シンガポール
マライオンしか浮かんでこない。
ウェーで口こうやってこうやって やりましたけど、ね、私もねあの世界三大残念観光名所の一つですからね。
わお
意外と小さいっていう。
あですね、観光地
なんかなるほどザワールドじゃないですかね、この番組は。世界丸ごとハウマッチと か世界を巡る番組じゃないですかね。
なんか前回 あの天神の放送の時に、うん、北尾さんとあと成田さんとあと学生の方が高知に
行きましたね。
行ってその高知 その内情
内外天狗調子、
うん、内外天狗調子の和紙を作ってるところにインターンとして行かれて、
そうですね、
それそういう全然何も知られてないところからその発見するのが楽しいっていう風に学生インターンの方が言われていたので、何かそう発見できるような企画ができたらなんか宝探しみたいで面白いかなっていうので、日本を拠点にするのもいいかなってちょっと思ったりもしました。
徳島行きますか。徳島、
徳島、
徳島か島根か、
お
それから飛んで東北、
東北、
東北、
東北いいですね、
うん、じゃあちょっと曲挟んで考えますか。
はい、
はい、次これ誰が選んだんですか。
あ、これは僕です。
はい、
はい、
なんでこれにしたの。
いや特に理由はないんですけど長渕が好きなんで
好きね、好きそうですね
はい、
はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、長渕剛で幸せになろうよ。
78.5 FM 北九。
はい、長渕剛で幸せになろうよお届けいたしましたということで、時刻は間もなく10時34分を回るところです。北九州シティ FM FM 北九の第1スタジオ A スタジオから生放送でお届けしております。知ってる就活働く方のライブトーク番組第250回目の記念放送ということでですね、記念とは言ってもただ単に、これまでを振り返って何をするかというただただそういったことをだらだら話しておるんですが、実はですねメッセージを別途いただいておりましてですね、過去の、番組出演者、ラジオネーム宮里芽衣子さん、これは実名でございますが250回おめでとうございますということですね、横須賀よりということで同じ内容で、成田誠さんからもいただいております。250回記念ということでですね、
私も預かったメッセージがあるのですが読んでいいですか。
あ、どうぞどうぞ、はい。
過去のパーソナリティのですね、新ゆまさん
から、お、はいはいはい、
北尾さん放送250回おめでとうございます。北尾さんに出会ってラジオのパーソナリティをさせていただくようになってから私の人生が変わりました。本当に出会えて嬉しいです。私の卒業会が125回、あっという間ですね。感慨深いです。また大紹介しお願いします。ますますのご発展お祈り申し上げます。新ゆまと来てます。
イエーイ。
でですね、もう一人預かっているのがですね、はいはい、これは私の、一個前の、大迫しおり先輩から放送250回おめでとうございます。250回と言わずこの先もシャッフル北尾さんの、饒舌ぶりを発揮してくださいね。お体にお気をつけくださいと来てます。
ありがとうございます。拍手。
そういう感じで過去のパーソナリティの方から。
なるほど。新馬の時は125だったんだ、終わりが。
なんか霧がいいですね。
倍ですね。さらに倍ってね。りんちゃんまだずっとありますからね。
頑張ります。
もうこの2人嫁短いからね
。
なんかそのさっきの海外行く行かない別としてなんかやりたいことって逆にありますか。もう自由になんかこれからこれに番組を通してこれにチャレンジしたいっていうか。
なんかでももっとたくさんの人と会ってみたいなっていうのはありますね。
なるほど、
はい、
じゃあちょっとその辺意識していろんな人を呼びましょうか。
ありがとうございます。
わかりました、りんちゃん、はい、
そうですね、私も この番組出させてもらうようになってから本当に人のつながりとかが多くなったなって感じるので、うん、もっともっといろんな方とつながりを持ってこういろんな人に成長させてもらえる機会が作れればいいなと思ってます。
なるほどね。さあ久地どうですか。
はい、そうですね、まあ、皆さんおっしゃったようにこの番組を通じてできた出会いっていうのがあるのでもっともっと広げていきたいなっていうふうに思ってます。
なんか具体的に広げていくっていうのはどういうふうに広げていきたいですか。
そうですね、そのつながりを通じて、まあなんていうんですかね、遊びに行くとかでもいいですし、そうですね、何か一緒に活動してるのであればそこに参加してなんかしてみたいなとか、そういった広がりですかね。
なるほどね、
はい、
どうなんか急になんか何かみんなちゃんありますか。なんか
もっとそのコミテメンバーとこの北九のメンバーがこう触れ合える機会が増えるといいかなってちょっとやっぱ思うとこはありますね、なかなかその私1年前からこの番組に出させてもらっていて、なかなかその1年前はあんまりコミテのことを触れ合う機会がなくて、もうなんか今年に入ってからまずしおりちゃんがこうやって番組北九のスタジオに来てくれて、であとまあ自分が今度コミテの方に行ったりとかして、そういう風にこうつながりがどんどん増えてきてるので、なんかもっともっとその同じ番組のまあ違う曲だけどつながりができたらな、そういうなんかこう一緒にできる活動が増えたらなっていうのはありますね。
なるほど。じゃあ何しようか。
何しますか。 何も考えてなかった言ったのに何も考えてなかった、
うん、何ができると思います？
一緒に、うん、そのスタジオからじゃなくて、うん、こう外から、うん、一緒に放送ができればいいなと思います。そういう一緒に行った土地とか、うん、別の場所をリポートして、うん、組店のメンバーとあと、うん、FM 北九さんで、うん、こうスタジオを抜け出して、うん、なんかラジオをお届けできたら面白いかなと思いますね。
サテライトスタジオ、
サテライトスタジオ、
生中継現場からみたいな、ね、イベントやっちゃうみたいな、はい、お金かかるよとかできなくもないですからね、
う
ん、
ちょっとやってみたいなっていう気持ちはありますね、うん、
合同会社説明会の現場から生中継でブース作って、あ、今あの会社すごいですねとかね、もうすごいブース来て、あ、今ジャパネットに高田さんが来ましたとかね豪雪実況生中継とかね、例えばですよ。うん、なるほどね。どうですか、日立は。
そうですね、あまり今思いつかないです、はい、
出たなんかこう具体的でなくてもいいから、なんかやってみたいことか、はい、なんかニュアンスでもいいですよ別に。
やってみたいこと、そうですね、うん、あります。
え、まさか逆振り、
まさかの
私ですか。
はい。
あれさっき言った、
さっき言った。
いや、それ以外にもないかって話。
そうですね。それ以外に、そうですね。ちょっと私も見当たらないですね。ごめんなさい。
すいません。
はい、どうぞ。
え、あ、何も考えてなかった。
久
しぶり。戻しますよ、ちゃんと。
あの、君らでぐるぐる回しても、あの、別に困ることじゃないんだけど。
はい、そうですね。
ね、
そうですね。はい。回しちゃいました。
まあ、ということでですね、はい、250回、まあ、次から251回なんですが、はい、まあ、300回に向けて何をするかとかですね。
あ、300回の時って私たちいないんですよね。もうい
ないね。
いないですね。
ちょっと辛い。
いる
ね。
そうですね。ちょっと私もちょっといろいろ自分なりに考えて、こう皆さん、こう過去の皆さんも出演できるような何か、
やった
機会を作ろうなと思います。
今ちょっとアイデアじゃないですけど、年末特番を毎回やってるんで、それなんかやりましょうよ。はい、せっかくですね。企画ちゃんとして。
そうですね。
年末。コミテンで去年もやりましたからね。今年からから厳密に日またいだから。
そうですね。どういう風なの去年はやられたんですか。
え、とにかくいろんな人と中継結びまくったっていう。
それはすごいですね。
面白い。い
や、やっぱできればね、あれなんですよ。12月31日でしょ。みんな帰省するじゃないですか。
そうですね。
でもなんかそれと無理言ってですね、うん、あのスタジオで年を越すっていうですね。
ああ、
うん、いい、なんかいいですね。
うん。
それぜひやっていただければなぁなんて思うんですけど。
開けときます。
本当実家帰るでしょ。
帰るいや、でも北尾さんのためなら私は出ます。
あ、今言ったぞ12月31日の去年は夜10時からスタートして、翌2時まで放送したんですよ。
おー、
ただ日また何が
オールナイトニッポンみたい
で、そうですよ、うん、
すごい楽しそうですね。なんか、
あ、楽しかった。
どんどんテンションが上がっていきそうですね。
そうで、あの二元中継じゃないですけど、今紅白歌合戦が終わったようですとかね、白組が勝ちましたとか、なんか
すごい楽しそうですね。
すごい。
そうね、だから今そういうのできますからね。どうですか。
いや、私いいですか。
いや、だって実家帰るんでしょ。
いや、帰りません。よく次の日帰ります。
だから何でしょう、1日には帰りますからね。
1
日の朝には帰りますからね、はい、
朝もあれですね、始発に乗ってこう帰ります、
うん、そうで乗り過ごすっていうですね
乗り過ごしそうです私。
いや、でも終点じゃない、大丈夫。
いい、終点じゃないんですよ。
はい、久井君どうですか。
はい、
あ、そっか、君は
地元だ、ここなんで。
え、じゃあ天神で、ね、あなた北九州で、はい、中継する、
はい、ああ、それでも
でも来てもらってもいいし、はい、どっちでもいいし、
してみたいです、その中継つなぐってことですか。
じゃあ、あれだな、あ、行く年来る年みたいな、リポーターみたいな、ね、記載リポーターみたいな、
はい、
いろんなところに車で行ってもらって、あって言って、
任せてください。
すいません、渋滞で動けませんとかね。まあ、そんな感じもできるでしょうね。なんかそういうふうに、なんか次にこういうことやってみたいとかっていうふうな形で考えていきたいですよね。
そうですね。面白い。
はい、ということで、 とりあえず次の曲行こうと思うんですが、多分今日最後の曲ですよね。
はい、
はい、これ誰が考えたんですか。
私が選びました。
ほう、
はい、
これなんで。
やっぱり250回、まあ、そのお祝いの年なので、まあ、北尾さんに感謝を込めて、花束はないんですけどこの曲で花束という、うん、ことで。はい、
わかりました。じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、スーパーフライで愛を込めて花束を。
はい、スーパーフライで愛を込めて花束をお届けいたしました。ということで時刻は、まもなく10時49分となるところです。今日のエンディングを迎えておりますが、速報でございます。リオデジャネイロオリンピック、男子陸上 400m リレーでなんと日本銀メダルということですね。
ありがとうございます。すごい、
なんとあのアメリカを破ったというですね、銀メダルってすごいね。陸上で銀ですよ日本人が。まあでもあのいろいろとずっと過去にこれまでね銅とか取ってきましたけどね、いよいよ次に金いけるんじゃないか、オリンピック次の東京オリンピックの時にはね。いやでもやっぱ見てて日本らしさが出ますよね。その日本人の強みが、そのアフリカの人とかその身体能力で言えばそのボルトみたいな人ったらそのちょっと到底無理なんだなと思うんだけれども、リレーとかマラソンっていうのは絶対日本人の強み出ますよね。その繊細さとか、その何が一番決め手かっていうと、あの足の速さじゃなくてバトンを受け渡す時のあのコンビネーションだってやっぱ言われるわけですよね。でその足の速い国がなんでリレーが弱いかっていうと、バトンの受け渡しが下手だって話なんですよね。だから、うん、でその点日本はそのバトンの受け渡しに相当な技術を磨いてるっていう話を聞いて、すげえなと思って、それは銀メダル取るわみたいな、うん、
確かに。
ということでもう40個超えましたね、これでね。
すごいですね。
いつの間にか。
いつの間にか。うん、
いやあの金メダルを軸にしたメダルランキングで6位で、メダル総数でいうとなんと5位ですよ今。
わあ、すごい。
どうした日本みたいな。まあ4年後の東京オリンピックですから。
うん、
ねえ、行きたいでしょオリンピック。
行きたいです。
見に行きたいよね。
行きたいです。
ぜひ4年後。
はい。
この番組も多分4年やってる、まあ、やってるでしょうからオリンピックスペシャル。いや実はリオオリンピック、リオ五輪の時にが始まってね、この番組にいつかこのネタを言おうと一切全く触れずにここまで来てますからね。ようやく最後の最後で触れるというか、あと甲子園もあったでしょ、あと なんかいろいろネタはあったんですよね、なんだかんだ言ってね。まあというか、あそう、選挙もあったし、都知事選挙もあったし、
ありましたね。
その辺はちょっとあえて触れずというか、触れる以前にいろいろわやってあったんですね。はい、ということでじゃあとりあえず250回、振り返ることも含めてそれぞれ感想というか今までの今日の、
はい、
じゃあリンちゃんからいかがでしょうか。
そうですね、はい、やっぱり2回こちらで出させていただいたんですけど、うん、やっぱりコミテンの方とは本当に雰囲気が違って、コミテンの雰囲気も好きなんですけど、私はこの FM 北九さんのあったかくてワイワイしてる雰囲気もとても大好きなので、また機会があればぜひ遊びに来たいなと思います。こういう機会をいただいてよかったなって思います。ありがとうございました。
イエイ。あの FM 北九のスタッフの人たちも違うからですね、コミテンとまたあとミキサーも違いますからね、
はい、
ミキサーはちょっとあの何ですか、ね、あのユニークかつ、ね、あの年齢系、あ年齢は経験豊富年齢豊富って言っていいんじゃないですか。はい、ということでじゃあ久地どうぞ、
はいはい、250回を迎えて今日竹上さんが来てくれて、いつもあの何ですかね、ユーストリームとかで見てた方が目の前にいるんですごくなんか
芸能人で
お会いできて嬉しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
終わりそれ
終わりですね。
リンちゃんに会えてよかったですか。
はい、まあ、それもあるんですけど、まあ、250回これから何かをしていこうということで、ぜひ何かお力になれたらなと思います。
はい、
はい、
じゃあ何か企画を出してください。企画を、
あ、わかりました、考えときます。
はい、イエイ。
はい、
じゃあいろいろと改めてですけれど、ちょっとね、箕浦さんに手配してもらったって言い方つらいかもしれないけど、あの大迫さんと、ね、
はい、
親友間からメッセージいただきまして、この場を変えて改めて、お礼申し上げます。本当にありがとうございました。あのまた、大迫しおりちゃんね 熊本地震で被災したんですよね、実は彼女。で、いろいろ大変だったんですけれども、また改めて、お礼のメッセージさせていただきますんで、また、親友もですね、時々、餃子の会って二人で勝手にやっててですね、餃子食いながら、世間の愚痴を言い合うっていう。それに来ますか、皆さん、また。
行きます。
あ、歴代パーソナリティを呼ぶっていう手もあるな。
ありますね。
いいですね。
ね。はい、じゃあ美濃さんどうぞ、はい、反省じゃない
よ、反省じゃない、
はい、どうぞ、
250回本当に私も1年間このパーソナリティさせていただいていて、もう本当に長いなと、まあ、歴史がある番組にこうやって記念すべき回に出させていただいて本当にありがたいなと思っています。あとですね、音楽を、まあ、北尾さんにプレゼントしたのですが、実は色紙を歴代パーソナリティの方からメッセージを、はい、いただいたので、
あ、すいません、
色紙をプレゼントします。
ありがとうございます。
すごい、
うわ、すごいなこれ。
すごい、
いただきました。
ありがとうございます。
この方から頂戴させていただきました。
うわ、これちょっと読むの大変ですから、あとじっくり読みますけど、本当に、はい、はい、ありがとうございます。
はい、以上です。
はい、ということで番組残るところ45秒でございますが、
はい、
来週は、天神ですね、
はい、
来る
行ってきたり来ます。
いや、全然いいですよ、全然いいですよ。
は
い、ということでですね、まあ、251回、これがまた新たな歩みを築いていくということを含めて、またこの番組にご期待いただけると思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ提供クレジットどうぞ。はい、間違えないように、別に銀河系になってもいいですけれども、はい、どうぞ。
この番組は地域のために、地域を超えて、ザ・メディアジョン・ディージュナルの提供でお送りいたしました。
ということで、これまで250回ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようならしましょうね。はい、さようなら。